初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。
こんにちは、ウェルプデザインの塩田です。
アシスタントの菅千奈美です。塩田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。4月ですね。
4月、新年度スタートですよ。
大変ですよね。
新年度はね、いろいろね、バタバタしますね。
まあでもうちもやっと3月が終わってちょっと疲れてきたかなっていう。
本当ですか？
本当ですね。まだ5月のゴールデンウィーク末まではバタバタしてるっていうのはあるんですけど、さすがにもう60なので、
はい、
疲れますよね。残りますよね。
まあね、疲れますね。ちょっとね、休みながら。
そうなんですよ。で、まあ、花粉にやられながら一生懸命頑張ってるんですけど。でですね、はい、今日は、まあ、賃貸の、じゃなくてもよくやったりとかするんだけども、うん、もう、僕思うには、吉野家リフォームっていう、
ほう。
もう、安くて、早くて、はい、うまくて。
はい。
ワンコインじゃないけどねっていう感じなんですけど。
まあ、リフォームですからね。
リフォームですからね。ワンコインじゃないんだけどっていうところなんですけど。
はい。
賃貸って大概ですね、まあ、壊れるところって大概、例えばクロス張り替えますよだとか、ユニットバス交換しますよとか、床どうにかしてくださいのって、まあ、大体こんなもんなんですよ。
はい。
だけど、例えばほら、皆さん知ってるかどうかよくわかんないんだけども、クロスメイクって菅さん聞いたことあります？うちで何回か説明してるか。
そうなんです。塩田さんから教えていただいたから、ちょっと知識はあるけど、その前は全く知りませんでした。
もう初めての方もいらっしゃるのでね、ちょっと簡単にご説明すると、
うん、
クロスメイクってつくんですよ。メイクがつくって何って思うんですけど、
うんうん、
今までクロスに対して、ここ何十年の中でいろんなやり方があるんですよ。クロス再生だとか、うん、クロス塗装だとか、いろんなことやってるんですけど、大概なくなるんですよ。
うん、
それって。
うん、
で、僕も大概、新しいもの好きな生活なんで、大概やりました。
うん。
うん。ここが特許取ってて、どの子のせいとかって、塗装ピシーとかってやって、別にそこの特許が取れたからといって、この臭いのは消えないよな、とか、
うんうん、
なんか思いながら、でも、じゃあいいです、やってくださいとかって言って、全然良くなくて、結局張り替えたりとかね。
うん。
もうそういうのはもう何回もやってきたんですけど、もう、かれこれ、この会社だって十何年経ってるだろう。うちもやり始めてから、6年、7年は経ってるんじゃないかな、って思うぐらい。
うん。
で、最近だとちょっとびっくりしたのは、売買のマンションでも使ってた。
ん？どういうこと？
クロスメイクって、どっちかっていうと質感が下がるってイメージがあるんですよ。
うん、
ちょっと触ると、ちょっと、クロスって柔らかいじゃないですか。
はい、
まあ、発泡スチロールに型をつけて、ベタって薄くしたものがついてるだけの話なんで、そういう感じなんですけど、うん、クロスメイクってちょっとこう、なんていうのかな、硬くなるんですよ、質感が。
うん、
で、なんて言うのかな、ちょっとの汚れだったら全部消えちゃうんですよ、ぶっちゃけな話。
はい。
で、作業が早いんですよ。だから安くて早いんですよ。
うんうんうん。
本当に安くて早いんですよ。だから、菅さんあんま見たことないかな。例えば、天井のシーリングライトって丸いやつあるの分かります？
うんうんうん。
あれ外すと丸い跡残るんですよ。
あ、知ってます？分かる。跡がね。
分かるでしょ？
はい。
あれはね、あのぐらいの汚れだったらまず分かんなくなっちゃうの。わかんなくなっちゃうの。で、メイクって言ってるぐらい、いいメイクって、化粧品のメイクから取ってるメイクなんですよ。
うん、うん。
で、結局、その、めちゃめちゃ細かい白い粉を、
うん、
ある水分で薄めることによって、飛ばないようにしてて、
うん、
で、その水分とその粉を合わせたものを、 壁に、なんて言えばいいのかな。黒板消しのお化けみたいなもので、こう、縦縦横横って塗っていくんですね。そうすると、そこの壁に付着するんですよ。細かい粉が。で、これで、ここが味噌なんですけど、塗ったものと細かい粉の違いってめちゃめちゃ違うんですよ。塗膜っていうのかな？塗った塗料の場合、塗料って硬いんですね。例えば、ペンキの缶って、使った後ってまた開けようとすると硬いじゃないですか。硬いですよね。また、塗った、例えば、ペンキを塗ったところ、爪で叩くとカンカンって音するじゃないですか。カツカツって。あれ、硬いからあの音するんですよ。で、硬いと何が悪いかっていうと、フロスが剥がれないんですよ。で、このクロスが剥がれないってどれだけの悪さなのかっていうと、例えば、春のクソ忙しい時に、クロスってちゃんとしてると、実は、ビリビリビリビリビリビリビリビリって、綺麗に取れるんですよ。ビリビリビリビリビリビリビリビリっ
な
て。
るほどね。
ゲゲゲの鬼太郎の、白い薄い お化けみたいな、なんだっけ、
一
生
旦もめ、
田木綿みたいな、生田木綿みたいな感じで、クロス紙がそのままピリピリピリピリピリって一枚で剥がれてきたりするんですよ。そうすると、作業が早いんですよ。
ピーって取れるから。
ピーって取れるから、ぶっちゃけ。で、クロスの糊って実は、それ前提でできてるんですよ。
もともとがね。
そう。剥がすこと前提でできてる糊なんですよ。
なるほど。
それが前提じゃなかったら、アロンアルファみたいなのり使うんですけど、でも、それって、そういうやり方もあるんですよ。言うてはあんまり良くない。もう大きな声じゃ言えないかもしれないけど、新築ってどっちかっていうと、そののりに接着剤ちょっと入れたりするんです。なんでかっていうと、昔なんかよくあったのが10年保証とかって言って、例えば、クロスとクロスって、こう、今で言うと、突きつけっていうやり方で、こう、なんつうのかな、重ねるんではなくて、右と左のクロスをその場で切ったところで、こうやってつけるってやり方をするんですね。でも、部屋の中の湿気を吸っちゃうと、紙って収縮するんですよ。だから、その中に、テクニック的に言うと、テープを貼るとかっていろいろあったりとかするんですけど、でも、剥がれちゃうと、施工会社の方のミスって取られるんですよ。で、それを嫌がった人たちは、クロスの糊の中に接着剤入れるんですよ。動か
そ
さないよう
れで、
に。
剥がれないように
そう。
しておくってことね。
そう。そう。そういうのはあったんだけど、でもそれってやっちゃいけないやり方なんですよ。どっちかっていうと。剥がすためにあるから、クロスって。
難しいけどね。
だから僕なんかがやっている、例えば賃貸とかなんかの場合でも、どちらかっていうと接着剤なんか使わずに、普通の糊を使っていて、それは基本的に剥がせるようになるんですよ。なぜかっていうと、クロスって剥がしたり貼ったりするもんだから。で、それを作業するのにあたって、クロスが生田木綿型状態でピローって取れるのが一番早いわけですよ。そこ、ところが、塗装を塗ってしまうと、クロスが曲がらないんですよ。
固まっちゃうから。
そう。そうすると本当ね、1センチレベルぐらいしかポリポリしか取れなくなるんです。
めちゃくちゃ気の遠くなるような作業になっちゃう
気
じゃ
が
ない
遠
です
く。
か。
で、こうなるともうどうするかって言ったら、もう待ってられないから、スクレーパーって言われる、道具？カッターの刃がついてるような、あれ、なんて言うの？なんて言うの？でかいカッターの刃がついてるようなもので、ザーって削るんですよ、一枚。クロスを。 その塗装されたクロスガバーって取るんだけど、そうすると、やっぱり綺麗に平たく削れないから、その下地が凸凹しちゃうわけですよ。だからそこをまた平らに直さなきゃいけないっていう手間がかかって、お金もかかって、しかも時間もかかってっていうのが、塗料の良くないところです。もうそれはもう何十年前、10年前とかもう時代にもう一回やってもう一度ブームになったんだけど、その後張り替えるときにあまりにもダメダメダメってなって、もう今なくなっちゃった技術なんですけどね。クロスに塗料を塗るなんていうのは。ただ、今回のクロスメイクっていうのは、塗膜がないんですよ。白い粉ついてるだけなんですよ。もう女性のファンデーションと似たような感じで。だから、女性のファンデーションも、例えばほら、ちょっとしたシミがあったりとかするのもなくなるじゃないですか。あれと一緒に汚れがなくなるって感覚なんです。で、女性、まあもちろんたくさん塗りすぎたらあれかもしれないけど、女性って話したりとかニコニコしながらいろんなことあったとしても、そこひび割れないじゃないですか。あれファンデーションだからなんですよ。だから、変な話、幾多も綿状に近い状態で剥がれるんですよ。動くから。細かい粉しかついてないから、全部ピリピリピリピリピリって取れるんですよ。だから、塗料で塗ったやつのデメリットがなくなったものなんですよ、実は。で、しかも早いんですよ、施工が。で、うちの後輩、クロス屋さんがいるんだけど、実は最近、実はこのやつも最近なんかやってるらしくて、話聞いたら、もう全然早いんです。あ、もう全然早いよっていう話してて、やっぱそうだよね、早いよね、とかって早い早い。で、質感も全然、まあ、昔はね、あとでね、これデメリットがあったんだけど、撥水性って言ってちょっと水を弾くようなクロスってダメなんですよ。
あ、そうなんですか？
それに、まあ、ちょっと不向き。先に言っときますよ。普通のクロスは全然問題ないんだけど、表面硬化とか、撥水性があるようなクロスっていうと、水を弾いちゃうんで、ムラになりやすいんですね。そこはちょっと、注意してください。ただ、普通のクロスだったら、普通の、無地のっていうか、まあ、ちょっと柄が入ったとし、まあ、柄、まあ、入ったとしても、なんていうのかな、もう白く、ほとんど白くなるような感じで、綺麗になります。で、僕びっくりしたのは、うちたまにリノベーション関係とかでやって、売買系の、マンションの内装なんかもやったりするんですけど、そのやつをやってくださいって言って、そのオーナーさんが買ったマンションのやつが、クロスメイクされてたんですよ。え、このマンション何クロスメイクなんだと思って。うわ、安っみたいな思ったんだけど。っていうことは、それだけ認知されてきてる。
ああ、なるほどね。
昔は、だから売るものに対して、クロスは一番安いもので張り替えて、最低限のクオリティを求めればいいよねっていうような考えもあったと思うんだけど、今はもうどうせ張り替えるんでしょっていう形であるんであれば、クロスメイクでいいんじゃないっていう発想で、クロスメイクにされてた。
ああ、
あ、
そうなんだ。
どうせオーナーさん、新しい、まあ、買ったオーナーさんっていうか、施主さん、買われた購入者の方が、自分の好きなクロス貼るわけだから、だとしたら別にそんなの、新品のクロス貼って、また剥がしてまたやるよりは、クロスメイクで終わらしといて、自分のやつで好きな風にやってください、みたいな感じの方が、変にお金かかってないしね、しかも。
そっか。
だから、あ、こういう業界というか、あ、こういうところまで来てるんだっていうのは感じました。本当つい最近、クロスメイク、もうここまで伸びてきてるんだっていうので、壁紙革命さんって言って、うちの隣の駅にある、内多摩センターなんですけど、その横の長山にあるんですけどね。 まあ本当近所の会社なんですけど、すごい商品開発したなって感じはしましたね。うん。悪くないですよ、これ。悪くないと思う。もっと広がると思う。うん。皆さんも使ってください。本当、
ください。
すごい激しい汚れなんかだとちょっと、あれでかもしれないですけど、さっき言ったように、そのシーリングライトが結構黒くなってるよねっていうぐらいだったら全然消えますよ。
いいですね、それだったら
いいでし
ね。
ょう？いや、これね、何がいいっていうと、この時期の忙しいところの学生関係のワンルーム？学生なんて別にそんな、なんていうの？安ければいいって感じじゃないですか。
どっちかっていうとね
どっちかっていうと。いや、僕すごいびっくりしたんだけど、どこの大学とは言えないんだけど、ある大学の体育会系の寮をやってたんですよ。これでいいの？っていう部屋。みんな住んでて、みんな元気なんだよね。しかも、だから全然問題ないんだよね。学校に近いし、ある程度、まあ、なんつうのかな、最低限のところさえ OK で、OK であればもう問題ないよ、みたいな感じだから。で、ある物件なんか、例えば池袋なんかもそうなんだけど、学生がめちゃめちゃ多いわけですよ、あの辺とかって。あれのワンルームマンションなんかってめちゃめちゃ多いですね、そういうのは。で、あそこでニーズがあるのは、早くて安くてうまくてであるんですよ。吉野家リフォーム。
なるほどね。
だって、このタイミングで人が入んないともう入んないんだから。
そうですよね。
学生のやつは特にまた。だとしたら、クロス張り替えてとかっていうと、まずクロスの材料用意して、職人さんまた用意して、次の日にクリーニング屋さん用意して、もう必要だったらガラス割れてるからまたガラス屋さん用意してなんて話になってくるのを、うちなんかだと、まあ、うちはクリーニング屋さんにやってもらってるんで、クリーニング屋さんとガラス屋さんだけで終わるんですよ。
いいですよね。
だから、楽だし、早いし、安いしね、本
おお、それは嬉しい。
当に。そう、だから全然オーナーさんからしてみれば、でも3回ぐらいまでいけちゃうと思うんだよね、塗る、だって。うん、あんま塗りすぎちゃうと今度剥がれなくなっちゃうかと思うんだけど。
そっ
だけど3
か。
回ぐらいまで、でも3回ぐらいまでいけるって言ったら大体6年いく使えちゃうから、全然あるじゃないですか、逆に言うと。
いいですね。
で、しかも早いし、一日、下手したら本当ガラスとかそういうのなければ1日で終わっちゃうんで。
すご
そう。
い、効率いい。
そう。で、うちなんかもうクロスなんかの大きな材料とかもストックしていく必要性がないんですよ。だって、本当にもう、なんていうの、4リッターぐらいのボトル缶一つあればいいだけの話なんで。全然すぐですからね。
すごい
うん、
で
だ
す
から、う
ね。
ん、クロスメイクは賃貸、まあ、文章にもさっきあるって言ってましたけど、賃貸の学生にはもってこいの商品ですよ。なんでこれがわかんないのか、不思議でたまんないんだけど。
使え
だって
たらいいですよ
この
ね。
話をして、使わない不動産もあるんですよ。
なんだろう、やっぱり昔ながらの方法にのっとってやっちゃうのかな。
ああ、使わないんだ。ここまであれですよ、とか言ってもまだ、ああ、そうなんだ、みたいな。まあまあ、それはね、皆さんの価値観がいろいろあったりとかするので、あれなんだけど、ほら、ああ、早くて安くていい。ねえ。いや、どうしてもほら、吉野家で十分だっていう人もいれば、ねえ、もっとちゃんとした牛丼食いたいっていう人もいる。さ、それもしょうがないよねっていう。そう。
塩田さんが早く走りすぎてるんじゃないですか。新しいものを取り入れてるの
ああ、
が。
新しいものは早いですからね。どっちかっていうと。
まだみん
何で
な
も、
が追い
何
つ
で
い
も
て
そ
ない。
う。うん、わかんないけどね。でもそうなんだよね。光触媒もそうだったしね。IoT もそうだしね。IoT なんか絶対やった、損なんか絶対しないのにとか思うんだけど、なんでやらないのとか思っちゃう、マジで。だって人が入ってなくて空き室なのに IoT 入れたら絶対入るじゃんとか思うんだけど。だって菅さん思わない？俺、60歳だけどさ、友達にさ、今からさ、お湯沸かそうかなんて遠隔で自分の家のお風呂遠隔で沸かしたら、すごくない？とかって俺なんか絶対言っちゃいそうなんだけど。
やっぱりその辺は日本人のそのなんて言うんでしょうね、保守的な部分っていうか、すぐ新しいものに飛びつこうとしない、慎重っていうか、様子を見てから、あ、じゃあそこもやってるんだったらうちもみたいな感じじゃないですか、わかんないけど。
そうだよね。
うん。
絶対すぐ言っちゃう友達だね。
言い続
カメ
け
ラあ
ま
る
し
んだ
ょう、
けど。
番組で。
しかもそんな高くないんだよ。びっ
ね
くり
え、
しちゃ
ね、
うよ。
そうなんですよ
そう
ね。
なんだよ。なんでこういうのやらないんだろうとかって。まあね、今いろんな人いるからね。まあ多様性だから、そこはそれで僕はそれなりにそういうもんだろうなと思って言ってるだけなんだけどね。そう。で、まずはそこが一つでしょ？まあ、クロスに。ね。早くて、うまくて、美味しくてっていうところの部分。で、二番目は、ユニットバスです。
ユニットバス、
ユニットバスって、もう、古いのは結構古いと思うんですよ。もう30年以上、もう、経ってらっしゃるユニットバスなんかも結構あったりとかすると思うんですが、やっぱそういうところにまたいいニーズの人たちがたくさん出てきてきて、昔はそのユニットバスを塗りましょうとかっていう、あったんですよ、本当に。浴槽を塗り用の塗料があって。
塗るんですか？
塗るの。塗っ
へえ。
たはいいんだけど、結局、それがポロポロ剥がれてきちゃって、だって、
はい。
浴槽ってさ、硬くないのよ。
ほう。
ユニットバスの浴槽って。
うん。
動くじゃない？若干。気持ち。だから、わかります？言ってることは。あれ、FRP でできてるのね。
FRP って何ですか？
ボートの素材。ボートの素材って鉄じゃないじゃない。軽くて、プラスチックのなんか硬めの感じ。だから、F1 のボディみたいな。あんなような感じで、あいつできてるね。僕はそこまで詳しくはないんだけど。でもあんな感じなんですよ。だから、そう、動いちゃうから、塗膜って動くとひびが入るんですよ。
おお、なるほど。
だから、一時期昔そういうのが出てきたんだけど、やっぱりダメだよねって言って、その会社確か潰れたかなんかしたんですよ。塗料を出したんだけど。で、やっぱそういうレベルなのかななんて思ってて、数年経ってきた、今なんかだと、ほんと新品になります。ほんと綺麗になる。1日で終わる。1日2
す
日で終
ご
わる。
い。
そう。だから、ユニットバスって交換するっていうと、すごい大変なのね。
イメージ的にもそう思います。
で、まず何が時間かかるかっていうと、メーカーの組み立て屋さんのスケジュールに全て合わせるっていうのがあるんですよ。それもうち側の立場なんだけど。お客さんからしてみればどうでもいい話じゃないですか、ぶっちゃけ。なんだけど、ここはね、メーカーさんの指定された業者さんの組み立て屋さんっていうのが大概いて、平月で普通だと大体、早くて2週間。もう、この3月、4月とか、あと12月末とか、もう1ヶ月以上待ち。
ああ、もう
で、
ね、
み
そ
ん
の
な待っ
時期
て
は
るから。
ね。
みんな待ってるから、もうほんとしょうがないのね。で、待ってて、じゃあ仮に、4月の、じゃあ10日にしましょう。10日に組み立て屋さんが来ますっていう、言うと、3月の段階でまず、変な話、一回現地入りに行くんですよ。で、まあ、一通り一回、どこに壁がついてて、どこに扉がついてて、窓がここにあって、とか、浴槽がここにあって、で、今回選んだよ、あの、ユニットバスがこうだから、あ、じゃあ、こんな感じで配置になりますねって確認をして、で、じゃあ、解体がいつ入りますよ。まず壊さなきゃいけないからね。じゃあ、解体こう、で、また、マンションなんかだと、今度マンションに、工事申請もしなきゃいけないんで、
ああ、そうか。
そうすると今度4月の10日の前の工事申請なんで、3月頭ぐらいにはもうすでに出しとかないといけないんですよ。3月頭ぐらいに工事申請出しといて、4月10日ぐらいの、工事をしますよって。で、そこで書類が通る、通らないとか、大概出てきて、まあ大概通るんだけど、まあ昔はうるさかったんだけど。 で、やりましたって言って、じゃあ4月の10日でやるっていうと、まあ8日とか7日あたりに壊しに入るんですよ。じゃあ壊しに入りますって言って、まあ1日で大体壊すんだけど、壊したタイミングで今度ゴミの搬出とかっていうのが入ってる。で、ゴミの搬出して、じゃあ穴開きましたってなった時に、何にもなくなったところから今度新しいユニットバスのお湯はここに置いて、水はここに置いて、排水はここに持ってきてくださいって工事をやらなきゃいけないんですよ。全く同じメーカーだとしても配置が変わったりするケースあるんで。じゃあ、壊しましたの後に、配管関係の工事をやって、で、そこから今度メーカーさんの指定された業者さんがバトンタッチして、で、その1日でまた組み立てて、で、これでもまだ終わらなくて、今度この入り口、扉を大概壊すんですよ。なぜかというと、出し入れするのに、あ、窓口がちっちゃいと出入りできないから。で、今度枠をつけて、で、壁直して、
ほう。
で、そこにまた今度クロス屋さんまた呼んできて、クロス貼って とかっていうのが、まあ大体もう流れなんですよ、大体。
大
もう皆さん
変。
覚えてないですよね、今の流れ。
もう大変ってことしか覚えてない。
覚えてないですね。ところがね、今ね、塗ってシート貼って、まあ、かかって2日かかって終わりっていうのがある。
めちゃ
で、
くち
新品
ゃ
なんです
す
よ、ほ
ご
ぼ
い。
ほぼ。ほぼほぼ新品なんですよ。だって、シート貼っちゃうんだから、シート自体は新品だし、で、浴槽は塗装するんだけど、この間聞いたのね、その浴槽の修理をしてる業者さん、たまたまいて、で、ちょっと、ある機会があって、ちょっと、それ、どうなんの？やっぱ、あれなんですか？とかさ、今のが結構いいんだって。なぜかというと、ボートって直すでしょ？ボートって穴開いたところも直したりするんですよ。だって、2億円するようなボートを、穴開けたから捨てるってわけにいかないじゃないですか。
確かに。
だからそこを穴開いたりを傷ついたり、直すんですよ。また塗装して。あの技術で浴槽を直してるんですって。
すごいですね。
そうなんだ。あ、だから今のは持つんですかって言ったら、そうですよって言われて。ああ、なるほど。ただ、中に入ってるのは、すごい有毒ガスなんです。これ注意なんですけど。やってるとこを見て、何もないマスクしてなくって、そのまま有毒ガス吸ったら多分死んじゃうとは言わないでしょ。相当やばいらしいんですよ。お風呂場なんだけどね。だけど、だから大概、うちなんかの、直し屋さんなんかだと、やっぱ、排気ダクト、を、外まで持ってって、ダーって排気させてる。
すごい。
排気ダスやってる。で、塗装してる。あれは、だから、今ね、壊れましたとかって、ひび入りましたとかって言っても治るよ。直したもん、実際何回も。ただまあ、業者さん自体が、数が少ないです。いい人が。だからもう、基本的にごめんなさいだけど、やっぱ1ヶ月ぐらい待つかな。だけど、作業にかかる日数は2日間ぐらいで終わる。
その点はいいですよね。
変な話、ユニットバス交換しなくても、まだ持つと思う。そのやり方すれば。
へえ、すごいな。
面白いでしょ。
有毒ガスは大丈夫なんですかね。
ダメですよ。僕も有毒ガスを、とかあんまり知らなかったから、どうですとかって言って、あ、しゅうさんこれ危ないから、ちょっと遠くに離れて、あ、そうなんだ、みたいな。なんか、仰々しい、こんな、なんか、あの、仰々しい、なんか、なんと、どこで、60センチかな、50センチぐらいの、なんか、布の、なんか、なんていうの、なんか、パイプっていうのかな。だから、あれ、ガーって、室外方に持ってって、で、大きな扇風機みたいなので、ガーって外に出してて、ええー、こんなんで、そう、こんなんでやるんだって。面白かった、面白かった。 なかなか。
は、ああ、危
うん。
険。
危険、そうそう。だから、一回ね、葛飾の綾瀬っていうところで、カップルの方がいて、まあ、新婚で子供が生まれて赤ちゃんだったんだけど、古い浴槽だからちょっとこう汚れてるように見えるんですよ。で、それが汚れてるってもう奥さんは思ってるわけですよ。でも、いくらやっても、こすったところで変わらないんですよ。しょうがないんだよ。だってシミだから。で、これをどうにかしてほしいって言った時に、ユニットバス交換かそれしかなくて、結局オーナーさんからしてみれば、じゃあそっちの方で直してって言ったんだけど、修理する方からしてみれば、こっちの方がよっぽど危ないよって言ったの。見た目はいいけどねって。見た目はいいんだけど、こっちの方がよっぽどが害があるよって言うんだけど、向こうの奥さんにそれ話したんだけど、それでもそっちがいいって言って結局塗ったけどね。で、赤ち
そう
ゃん入
な
れ
ん
るの
だ。
は少なくとも3日以降にしてくれって言った。その使い始めてからもね。やっぱどうしてもその塗ること自体はかなり有毒だからって。うん、何回かやった後に入れてくださいって話をして。まあ結局今もそこ住んでるけどね。うん、だけどそういうのもある。だからこう早いっていうのはこう、じゃあ明日すぐ行きますっていう意味ではなくて、工事期間が2日間。もしくは一日本当にぐらいで、ものによっては終わってしまう。しかも安いです。もうやっぱり、全然安いです。はっきり言って。うん、いい
そう
技
なん
術で
だ。
す。あれは。本当にいい技術だ
す
と
ご
思う。
いですね。
うん、あれはいいなと思った。あれはもう、だってユニットバス交換するか、まあ、ものにもよるけどね。高いやつなんかさ、何百万もするんじゃないんだって。
だって高いイメージありますも
高いよね。だからそ
ん。
れがだって10万ちょっとぐらいでできちゃう。そうそうそうそう、本当多分、今でも20万しないよ。
すごい、全然違うじゃないですか。
そう。で、しかもシートとかなんて自分で選べるから、今流行りのほら、ちょっと濃い木目とかあるじゃない？ちょっとワンポイントでとか。あんな風にできちゃうの？全然できちゃうよ。で、ちょっと水栓金具とかなんかもせっかくだから新しいの入れちゃえみたいなのしたら、全然良くなるよ。
すごいですね。
うん。あと、換気扇だってな、大してね、高くないから、それなんかでも全部一緒にやっちゃって、みたいな感じでやっちゃえば多分20万ぐらいで全然新品になっちゃうじゃないかな。まあ、扉に関してはできないから、入り口の扉に関してはそのまま仕様だけど、なんか一歩中入った床、浴槽、壁、天井まで大体、シートを張ったりとかするんで、浴槽以外に関しては、あまりにも、ああってわかります？曲がるところが多いとシート張れないんです
なるほどね。
よ。うん、
まあ、
そういうのはあ
そう
ります。
ね。
うん、そういうのありますけど、まあ、平らなところは全然まあ、新品ですよね。だってシートになるからね。うん、そ
すごいなあ、技術が
う。
す
うん。
ごい。
すごい。本当によくできてるな、とは。ただ、まあね、そうそうそう。まあ、ちょっと、近々でちょっとまた違うユニットバスの修理の話もあるんだけど、まあ、これ話をしちゃうとまた長くなるからやめてきます。すいません。そうそう。で、これが二つ目の、早くて安くてうまくてっていう利点を言ってます。三つ目。床です。
おお、床。
床ってね、本当ここのリフォームの中の結構技術って、すごい結構ここ数年でいろんなものが出てきてて、まあ昔フローリング、一般的にフローリングみたいなのがあって、で、集合住宅がたくさんできるようになって、実は遮音の床っていうのがあって、L45 っていうのがあって、そういうのも出てきて、で、今度、まあ水回りには CF って言ってクッションフロアってビニールのやつが出てきてて、いろんな柄のができました。で、今度、この賃貸の方にも、今度お店で使うようなね、なんていうのかな、ビニールタイルって言って、ちょっと硬めなんですよ。で、色柄が良かったりとか、まあフローリングに近いような感じで感じるんだけど、 所詮ビニールはビニールで、何が欠点かっていうと、直射日光当たると伸び縮みしちゃうっていう。
おお。
そこが弱いなっていうところがあって。今結構賃貸はそれで使ってる人多いんですけど、で、今も、それにもっと新しいのが出てきて、3ミリのフローリングっていうのがあるんですよ。
ほう。
3ミリですよ。どうします？みたいな。大丈夫なの？っていう。
はい。
で、これ何がいいかっていうと、施工するのが床屋さんとか、もっとちょっと内装屋さんでできちゃうんです。
ああ、そうなん
大工さん
だ。
じゃないんですよ。
へえ。
大工さんって、やっぱり職人さんの絶対数の中で大工さんってめちゃめちゃ少ないんですよ。だから、はい、わかりました。じゃあやりましょうかって言ったときに、大工さんのスケジューリングを抑えるところからスタートしなきゃいけないんですね。本当に。だっ
はあ、
て
なる
大工
ほ
さんいな
ど。
いんだもん、なかなか。もう、業界でもダメなのに。皆さん待ってますよ、大工さん。でね、いう話なんだけど。で、内装屋さんって意外と多いんですよ。で、内装屋さんでできちゃうんです。
お、それいいですね。
カッターで切れるんですよ。
お
カッターで切れるんですよ。ところが、質感はいいんですよ。
ー いいじゃないですか。
そうなんですよ。これね、3
はあ。
ミリのフローリングって舐めてたら、パナソニックに怒られるぐらい質感いいんですよ、意外に。パナソニックで出てるんですけど。
いいですね、それ
いや、
ね。
これはなかなかでしたよ。うん。うちは最近よく使ってますけど、逆にそういう、なんていうの、ビニールタイルってさっき言った、テラウッドとか言ったりとかするやつっていうのは、本当に伸び縮みするんですよ。だってもう最初から書いてあるんですよ。この商品は全体的な温度変化によって2%から4%ぐらいかな。伸び縮みしますよって書いてあるんですよ。で、施工するときも実は、隣のビニールタイルに対して、名刺1枚分ぐらいの隙間開けるっていうのがルールなんですよ。だって伸び
おお、
縮みするんだから。
そりゃそうですよね。くっつけすぎちゃうと大変ですもんね。
ところが、隙間が空いてるっていう人もいるんですよ。
見た感じ、隙間が空いてるように見えますからね。
そう。だけど、それしょうがないんですよ。だって、それ取らないと、その隙間を一枚ずつ取らないと、で、取ってない人もいるんですけど、どうなるかっていうと、への字になるんですよ。夏の直射日光当たると、基本的に鉄道のレールと一緒で伸びるんですね。そうすると、ぷくって浮いてて、施工ミスですって言われるんですよ。いやいや、そうじゃなくて。これ最初からそういう体で張ってて、そういうもんなんですよねっていう話をしてるんだけど、向こうからすると、いやいやってなるんですよ。いやいやじゃなくて、こっちもいやいやなんだけど、みたいな。隙間なくやっちゃうと興奮になっちゃうし、隙間が、だって名刺サイズ入れたとしても、なるんですよ。
へえ、
で、
結構伸
こ
び
れ
る。
ね、知らない業界の人めちゃめちゃ多いんですよ。だ
な
か
る
ら、
ほど。
普通の、建設屋さんとかで、翔さん悪いんだけど、これを貼ってほしいんだけど、とかって言われたりするんですけど、え？いいの？ってこっちは思っちゃうんですよ。これ、貼るのはいいけど、絶対、夏場こんな窓でっかいところで、光当たるとこなんか、絶対出るよって思うんだけど、いいの？っていう。こっちはすごく思うんだけど、いいよって言うんで。
大変じゃないですか。
で、どうなるかっていうと、やっぱ夏場で伸びたから膨れて、直してとかって言われて、いやいや、だって最初からなるって言ったじゃんみたいな。知らなくてもしかして、この商品選んでるの？みたいな。で、じゃあいいですよ。じゃあ今の夏のこの状態で合わせますよってやるじゃないですか。 冬隙間ができるんですよ。
あ、そりゃそうでしょう
そりゃそうですよね。当たり前の話じゃないですか。
寒くなるんだしね。
そう。そう。だって僕、自分ちも実はそれ使ってるんですけど、伸び
はい。
縮みするの知ってるから、自分で
うん
も。
うんうん。
だから、こういうもんだよねって思ってる形なんだけど、知らないんだろうな、この素材の。
いや、知らないでしょう、普通。
まあ、そんな商品を出してどうするんだっていうのもありますけどね、もともと。床で。で、
知ら
しか
ない。
も、知らない。あとね、ぶっちゃけなこと言うと、実は、その商品もちょっと高いクラスがあるんですよ。
ほう。
これはそんな伸び縮みしないの。
出た、そういうのもあるんだ。
ないの？いや、だからそっち貼ればいいじゃんって言うんだけど、だったらね、うちの方としても。うちもほら、トラブル出したくないじゃないですか。
そりゃそう
し
で
か
す
も
よ
ほら、
ね。
住んでる人のところの部分に手直し行くなんてもう絶対嫌じゃないですか。変な話。で、大概そういう時に限って不動産の人来なかったりするからさ。すべて僕が全部対応して、職人さんと二人で、すいませんね、みたいな。でもこうの、みたいな。あの交渉能力は多分それなりの営業力はないとダメだと思うんだけどな、と思うん
いや、
だけ
そりゃ
ど。
そうでしょうね。
そう。そう、だから、あれなんで、あれ商品選ぶ。でもこの3ミリのフローリングはそれがないの。
おお、いいじゃないですか。
そう。だから、ちょっと様子を見てるんだけどね、今。これいいのかなって。昔ね、実は大手ガス屋さんが出してた、はやばざくんとかってあるわけ。あ、商品名言っちゃったらまずいかな。大手ガス会社さん。T ガス。あれは、当時、そった
はあ。
の。薄すぎるから。で、床暖にも対応してるって体な感じで確かやってたんだけど、やっぱそれでも剃っちゃってて、で、そこの開発を T ガスさんが頼んだフローリングメーカーの人がいて、で、フローリングメーカーの人と僕その話したことあったんだけど、あれは剃りましたって言って、すいませんでしたって謝ってたから。ですよね、みたいな。御
まあ
社ですよね、作ったのって言ったら。言えないですけどね、会社名は。
ね。
で、そうです、とかつって、あの頃はよくわかんなくてあれでした、とか。
まあね、最初の頃はそういうこともありますよ
あります、あります。で
ね。
もそのチャレンジがあったからこそ今いいのが出てきてて、今もっと薄い3ミリって3ミ
す
リです
ご
よ。
ーい。すごいです。
質感いいんですから、フローリングだから。
ねえ。
高級感あるし、3ミリのいいところってね、何がいいかっていうと、普通のフローリングって大体12ミリぐらいなんですよ。大体ね。そうするとね、扉の高さがあったりとかすると当たっちゃうんですよ。
まあ確かにね、ちょっとね。
そう。そう。ところがね、3ミリだとね、当たんないんですよ、100%。
めちゃくちゃ嬉しいですね、それはね。
そう。ただ、床の段差だけは気をつけなきゃいけないんで、3
ああ、
ミリ
そっ
だ
か
から意
そっ
外
か。
に。そうそうそうそうそう。
なるほど
でも意
ね。
外に収まってるね、とこも。
へえ、いいですね。
パナソニックさんはね、結構気合入った商品で。でも、これちょっとテクニックがいるんですよ、実は。言われた接着剤じゃないやつを使うときれいにできるっていう。これうちだけかもしれないんだけど。
言われた接着剤じゃないもの？
そう。パナソニックから指定されてる接着剤使うとね、ダメなんですよ。
おお、なん
う
と。
まくいかない。そう。うまくいかない。動いちゃ
あらま、あらま。
う。違う、ちょっと高いやつがあるんだけど、それ使うといけるって床屋さんが言ってて、確かにそれ使うと、綺麗にしちゃう。メーカーさんがこれって言ってるやつは意外にダメだね。
あ、
うちの
そう
経
で
験
す
値から言う
か。
と。うちの経験値からすると、まあ、皆さんはね、ほら、まあいろいろあるだろうから、ちょっとよくわかんないですけど、うちの床屋さんは確かに、実はうちの床屋さんも一回何回かトラブってんですよ。
ほう。
だから、その接着剤まで行き着いたのね。
あ、なるほどね。
うん。
そっ
こ
か。
れダメだよって。この指定されたやつだとこうなるから。だから、これ悪いけど入れて、現地に入れてくれって言われていて、それをちょっと入れてるんだけど、そうするとトラブル
なるほどね。
な。うん。うん。しかも、大工さんじゃないから安い。
あ、そっか。
床屋さんは、まあ、それなりだけど、まあ、大工さんほど高くはないし、内装屋さんでもやろうと思えばできるし、肩で切れるからね、施工簡単だし。うん、商品もそんな高くないし、悪くないですよ。
おお、いいです
安
ね。
くて、早くて、うまくて、うまくてっていうか、本当に見栄え良いし、高級感あるし。うん。
いや
パッと見た感じ、本当のフローリングですよ、全然。
ー。ねえ、素敵です
うん。
ねー。
悪くないと思います。まあ、ちょっと今日はね、三つの、早くてうまくて、はい、早くて安くてうまくてだ。っていうリフォーム、まあ、今後のね、皆さん、使ってもらえればいいかなと思って、ちょっとご紹介してさせていただきました。よろしいですかね。
OK でございます。で
あり
は、
がとう
こ
ご
こ
ざいま
から
す。
は、特押しです。
はい。ここのとこね、ずっとなんか本とかが多かったもんですから、ちょっとまたちょっと昔行ったね、ここ行った方がいいんじゃないかレストランということ
あ、いい
で。
ですね。
すいません。ご飯好きなんで菅さん、中華街って行きますよね。
中華街はたまに行きますけど、
昔芸能人の勝俣さんなんかも言ってたんだけど、その当時、中華街で一番美味しいラーメン屋さん。ってよく言われているお店があって、トッキっていう、中華街屋さん、中華のお店なんですけど、人徳の徳に、記憶の木って書いて、トッキって言って、ちょっと正直な話は、ネットで調べないと、たどり着けないです。表通りにはない店なん
場
で。
所があってことですか？
はい、場所が、路地にあるんで、ちょっと、ちょっと、中華街自体がわかりづらいんだけど、中でも、そのメイン通りにないお店なので、ネットで調べて行かれたらいいと思うんですけど、ただ、ここで一番の推しは、実は、豚足ラーメンです。
豚足ラーメン。
はい。ぜひ食べてもらいたいです。僕、豚足ダメなんですよ。
豚足ね、ちょっとね、苦手な
ちょっと
方
見
と
た
か
目と
も。
かもいろいろあるんですけど、ダメだ、ダメだと思いながら、しょうが、食べなきゃダメだなと思って、
ダメだけダメ
なん
だっ
でか、
ていう。
なんでダメだかって言うと、なんかやっぱわかんないんだけど、ご飯好きだから ここの壁は乗り越えなきゃいけないと思いながら、豚足ラーメン頼んで食べたんだけど、美味しかったっていうことで。もうすっごい豚足っていう感じしないかなっていう。おっきなチャーシューかなみたいな。もうトロントロンの豚足出てきてて、麺も美味しいですし、スープもそこそこってか美味しいし、なるほど、こういう感じなんだっていう。全然普通のよ、なんか考えてるような、メンマがあってとか、ほうれん草がちょっとあってとか、ナルトがあってとかっていう、そういうラーメンとは全く全然違うんですけど、一度は食べた方がいいかなと思います。臭みも全然ないし。
あ、いいですね。そうなんだ。
トッキさんも昔の店から今の店ってちょっと綺麗になったんですよ。昔は本当ね、路地にもあったし、言いたかないけど、そんな綺麗な店じゃなかったし、まあ、有名なおばあちゃんが一人いて、その人がもうあっちだこっちだって、昔からそれなりに並ぶ店なんですよ。混む店なんですよ。しょうがないですよ。まあ、美味しかったりとかするから。だけど、そのおばあちゃんが、 そのね、せっかく横浜のところにデートで来てる若者二人の男女とかで、僕もこうやって見てたんだけど、なんつってて、あなたはそっちで、あなたはこっちのテーブルとかって振られるわけですよ。で、いやいやいやいやいやいやって、こう二人がこう、いやいやいやいやって来てるわけじゃない。俺も、から見てて、いやいやいや、それ、ね、こう。ほら、わかんないじゃない、これ。デートで横浜来て、ね、山下公園で、じゃ中華街で有名なラーメン食って帰ろうかみたいな感じになってるわけじゃないですか。せっかくのそのさ、美味しいご飯のタイムで、相席の別の部屋、せいじゃねえよ。相席の別のテーブルでご飯食べててってなって、ちょっとねって思うわけじゃない。でもそのおばあちゃんは関係ないんだよね。
とにかく
毎回。
空いてる席にどんどんどんどん座ら
あ、
せ
じゃあ、あん
よう
た
み
座
た
ら
い
ないのねみたいな。いやいやいや。で、そう、これね、ぶっちゃけな話で、増してないっすよ。全く増してないね。本当そういう人だったの、おばあちゃん。もう今おばあちゃんいないんだよ、実は。
ああ、そうですか。
いなくないですよ。ちょっと悲しいんだけど、僕一人でいてたからさ、まあどうでもいいと、あれしてたんだけど。だけど、そういう感じのおばあちゃんもいなくなり、店も新しくなり、全然対応がいい人ばっかりしかいないんですよ、今。今の人たちはもういらっしゃいませ、ありがとうございます。日本人かっていうぐらいに、本当に おもてなしの時になったんで、
じゃあ、カップル
味
で行って
は
も大丈夫。
大丈夫です。で、そのラーメンも美味しいし、他のものもあります。コースももちろんあります。だから、いろんなもの食べていただいても、レベルの高いご飯が出てくるお店でもあるので、今は、そのラーメンはちょっと有名なので、一度、食してもいいんじゃないかなってちょっと思ってですね。中華街に行くときがあれば、そういうのも一つの選択肢の一つとしてね、いいんじゃないかなと。
いいですね。食べ
中
て
華
み
大好
た
き
い。
なんで、まだま
ねえ、美味
だ、
しいですよね。
紹介したいお店たくさんあるんですけどね。まあ、ちょっと、時そういえばあったなと思いながら。ぜひ、菅さんも、
そう
本
で
職
す
ラーメン、
ね。ちょっと足を
食べ
運ん
て
でみ
もら
た
え
い
れば
と
と
思
思
い
い
ま
ます。は
す。
い。
番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄に塩田さんの会社の URL、それからトクトクチャンネル専用のホームページの URL、そしてインスタグラムや X、こちらの URL も記載しておりますので、ぜひチェックしてください。塩田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。